主の御名を賛美いたします。皆さんに主の祝福をお祈りいたします。今日のウェスレー記念礼拝を感謝いたします。神様のことが何もわからなかった私でした。そんな私がどうしてイエス様を救い主と信じることができたのでしょう。エフェソの信徒への手紙の2章の8節にこういう御言葉があります。あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく神の賜物です。イエス様を信じることができたのは神様の恵みだと書いてあります。あなた方の力によるのではなく神の賜物ですと書いてあります。いかがでしょうか。皆さんは同意できますか。霊的な目が塞がれていた、罪によって塞がれていた私に神様の恵みが働いたこと、ウェセリアンの教理の言葉で先行的恩寵という言葉があります。ちょっと修法にも難しい言葉なので書いておきました。先行的恩寵、これがウエセリアンの特徴的な教理の言葉です。先行的恩寵というのはウエセリアン以外ではそんなに使えません。内容はみんな全ての教派が持っていますが、神様の恵みが分からなかった私に先立って働いてくださり、第一に神様を信じることってきっと良いことなんだとそのように教えてくださった、これが神様の恵みです。神様の賜物です。第二に私に神様を信じるか信じないかの自由な決定権を与えてくださったこと、これも先行的恵みですね。先行的恩寵ですね。その先行的恩寵を携えて来てくださったのが永遠の聖霊です。聖霊なる神様です。私たちは聖霊なる神様の恵みに、先行的な恵みに促されて信仰に導かれました。イエス様を信じる力が与えられました。先行的恩寵というのは神様の恵みが私たちの信仰に先立って働かれることです。その恵みを受けた私たちが進んで救いを受け取る力が与えられること、恵み聖歌にもありますね。ああ恵み計り知れない恵み、この神様の恵み、先行的恩寵に促されて私たちは決断することができます。私もイエス様を信じますと神様の前に、また人の前にもはっきりとお話しすることができます。そしてその後は 神様の方をしっかりと向いてまっすぐに歩むことができます。横にはそれないんです。これが清めの恵みです。聖化の障害ですね。神様の恵み、聖霊なる神様が私の心をしっかりと捉えて離さず、天国の門の入り口までエスコートしてくださいます。脅されても踏みつけられても100億円積まれても地上で愛する者との死別が起こっても天国まで連れて行ってくださる主イエス様の身元から離れることはありません。離れたいとは思いません。十字架の上でお体を捧げてくださった主の愛に私もお応えして主とのランデブーのようにイエス様とご一緒に天国の門の前にたどり着くことができます。先行的恩寵、先行的恵みの広がり、深く強く確かなこと、神様の恵み、神様の愛の深さ、長さ、広さ、高さがこの先行的恩寵の中に込められております。これがいわゆるウェスレアンの教理の第一大事な教理として、先行的恵み、先行恩寵があります。第二は心の純潔です。ウェスレーが説いたキリスト教徒の性格は心の純潔でございます。他の教派の人たちはそんなには言いませんね。全然言わないことはないと思いますが、強調点が違うところがあります。ウェスレーは心の純潔ということを非常に大事にしております。それがウェスレアン・ホーリネス教会の信徒の特徴ではないでしょうか。今笹川さんに読んでいただきました。目は体の灯火である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、目が悪ければ全身も暗い。だからあなたの中にある光が暗ければその暗さはどれほどであろう。目が澄んでいるとは心が澄んでいることであるとウェスレーは説いています。そしてウェスレーはこれを一つの目、シングルアイと説教の中で語っています。いや、私たちはシングルアイではありませんね。ダブルアイですよね。ダブルアイズ、二つありますよね、左右に。それがあたかも一つの目のように神様だけを見つめて生きるということ、そういう意味で二つの目で生きるということは、一つの目ではクリスチャンとして神様を見ているけれど、もう一つの目があって、それがしきりに神様以外のものにとらわれてしまっています。例えば生活を豊かにしたい、趣味を磨きたい、 健康の心配、家族のことなど、もう一つの目でさまざまなものにいっぱいにして、そして神様を見るもう一つの目をうまくコントロールして、バランスを保ちながら生活を整えましょうと。で、それはウスレはそういうことは言ってないんです。あたかも一つの 目をしか持たないように、主イエス様の麗しさだけを見ながら生きる生き方、それが澄んだ目、澄んだ心の意味でございます。イエス様以外を見つめないというのは、他のものは一切見ないというのではない、気にもかけないということではなくて、比較をすればイエス様お一人だけということですね。恥ずかしい話をしますけども、先月の夜、先月の末に娘家族がやってきました。で、10日ばかり我が家に滞在いたしました。娘夫婦と、それから高校生と中学生になった2人の孫が来ていましたが、なんと孫が2年間会わなかったんですけど、そう大きくなったのに驚きました。で、そのようにして私がちょっとウキウキしていたんでしょう。妻が私を見て言いました。あなたが娘や孫を見る目つきは私を見る目つきと全然違う。この妻の言葉で私の身の入れぶりを皆さんはきっと想像できると思います。この場所で説教をこうして語る私、妻の前の私、娘や孫の前の私、何か山口秀樹が3人いるような、自分の未熟さをこの76歳の老人が、成長していない自分に恥じるばかりです。それでもあえて私が本心を述べるなら、イエス様とご一緒に天国を目指す私の喜びは他のすべての喜びに勝ります。それは私のアイデンティティなんです。主イエス様は命を捨てて私たちを愛してくださり、ご自身の血潮で私の罪を拭い去ってくださり、天国への道を開いてくださったのですから、私たちが主を愛するのは第一のことなんです。旧約聖書、新約聖書を貫いて神様は心の清さを求めておられます。神様がそれを私たちに求めておられるということは、神様はそれを用意して待っていてくださるということでございます。神様は澄んだ目、清い心というこの上もないプレゼントを用意して待っていてくださいます。 だからしっかりとお受けしましょうよ。神様は清く生きる道を歩ませてくださるんです。講読文でお読みしました詩編19編の最後にこの講読文、先ほど読み交わしました講読文最後に、どうか私の口の言葉と心の思いがあなたの前に喜ばれますように、このように生きることができれば、このように祈りつつ生涯を全うできれば、神様はこの祈りを叶えてくださるんです。いや、そこまで清くなくてもなんとか天国に行ければそれで良いと思っていましたが、というふうに考えてきた人もいるかもしれません。今でもそう考えていらっしゃるかもしれませんが、そういう人にとっては今日の私の話はチャレンジだと思います。お考えてください。ただちょっと緩めてクリスチャン生活をしていこうという人たちはですね、やがてしぼんで消えていくんですね。教会に来てもいつの間にかいなくなって、洗礼を受けてもね、いなくなってしまう方が多くいらっしゃいますが、または大切な家族や友人を導くことも難しいことです。私たちが神様の愛の光にキラキラ輝いていて、初めて家族や親友があなたから神様のこと、聖書のことを聞きたい、教えてくださいと問いかけてくるのではないでしょうか。どうぞ信仰のステップアップを志してください。私の今日のメッセージが皆さんの信仰生活にとって示唆を与えることができれば幸いです。黙示録の2章の5節に、あなたがどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。生ぬるい信仰で今日まで来てしまった、それを悔い改めて初めの行いを、神様の前にまっすぐに生きようと決断したあの時の心と行いを思い出そうではありませんか。神様を待ちぼうけさせないでください。神様が待っておられます。神様を待ちぼうけさせていた自分を悲しみ、悔い改めてこの礼拝から今日ここから新しく主の前に生きようではありませんか。お祈りいたします。天の父様、詩編の作者とともに祈ります。どうか私の心と思いがあなたの御前に喜ばれますように、この礼拝で座っている時だけではなくて、家に帰っても職場でも家族との交わりでも友達との間でも、どうかいつでもどこでも私の心と思いがあなたの御前に喜ばれますように、 イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。